ということで、ここから、はい、はい、いつものね、ホラーの話になっていきますが、
はい、お久しぶりの ね。
あれ、前回は何を紹介しましたっけ？
前回ですか？
うん。
前回は、あれ、
ね、いちゃんが出てたね。
時ですよね。あれ何、もう1ヶ月前のこと忘れちゃって、ディセントましたよ。
ディセントですよ。
そうだ、ディセントですよ。
もう、カオリンさんもね、脳細胞が砕け死んでますからね。
そうそうそう、スポンジ系女子ですから。
スポンジ系女子
もうどんどん忘れてますから、
まあ、スポンジはおっぱいだけですけどね。
これをスポンジ立てたんだった
噛むんなら突っ込まないで。
なっちゃったよ。
噛むんなら
行きますよ。
あ、行きますよね、どこに。
進みます
か。あ、進めますか、はい。はい。というわけで、今回、ホラー映画、ね、
はい、
紹介しようと思っていたわけですけど、はい、実はですね、私、はい、まあ、仕事が忙しくてですね、ちょっと予習ができてなかったんで、
はい、
申し訳ないんですけど、はい、あとグミさんもね、
はい、
ちょっと見れてないということなんで、
はい、
メインはカオリンさん。
よろしく。まさかの展開です
よ。そうですよ。頑張っていただきたい。
よろしくお願いします。先ほど、ボードゲームの時に言いましたけど、最近サボり気味だったので、
そうですね。
毎回収録の時に、ああ、やべえ、でも、もみさんがきっと何とかしてくれる的な、
的、
う、
な、
ん、
的なのがあったんですけど、
思い出して。武器人間の頃思い出して。
そうだった。そうですね。うん、いや、でも今回いけるんじゃないかなとは思います。頑張ります。
ですし、今回紹介する作品はですね、はい、以前に枯山水の時に、
はい、
一緒に紹介しようとしていたけれども、
はい、ありましたね、
そう、どうしてもカオリンさんがこれ紹介したいって言ってた作品を、
はい、
ね、まあ、カオリンさんは急遽来れなくなったから、
はい、
ね、
ね、
その、これはちょっとまた今度にして、
はい、
っていうことで先延ばしになっていた、
はい、
ね、作品なんですよ。
温めて、温めて、
はい、
温めておいた。はい、
そんな作品。
そうだ。で、頑張らなきゃいけないですよね。
そうですよ。
はい、
その作品が今回、こちらでございます。リング。リングですよ。今更。
今更かよっていうね。
今更来ちゃった。
来ちゃいましたね。
くるくる来ちゃった、リング。
来ちゃった、リング。
そうですよ。リメイクとかそんな話じゃないですよ。はい、本当にただのリング。
3D サダコとかじゃないですよ。
そうそう、
リング。
ただのリングよ。
ただのリング。
これ今になって紹介したいと。
はい。
もうだから、かおりさん頑張ってね。大好きなんでしょ、
ね、まあ、好きですね。
うん、
まあ、大好きっていうか、まあ、原点ですよ。
あ、そうですか。
はい。
うん、じゃあぜひぜひ。
でもあれですよね、今回その紹介しようと思ったのはもう一つ理由があるんですよね。
実は
ね。
なんですか？
あれこれのね、まあ、監督、まあ、皆さんご存知、中田秀夫。
あ、
はい、
そうですよ。中田秀夫監督といえば、他にもね、
はい、
インしてみる。
はい、
あれクソ映画だったな。あとあれ、黒い団地。あれクソだったな。
おい、
おい、
おっとい
や、もう黒い団地に至ってはね、はい、あ、グミさん見てないのか。
はい、
黒い団地って、はい、もうテレビ CM をバンバンやって、
うん、はい、
CM だけ見てき
て。大島優子でしたっけ。
いや、違います。あれです。あっちゃんの方です。
あっちゃんか、
はい、
前島敦子、
はい、
うん、前田敦子もう分かんないやAKB 太い
おっちゃんですね
もう私全然 AKB 興味ないんですよ
ね、
まあそうなんですけど、まあそんなね、前田敦子が主演のね、はい、ホラー映画っつってね、もう CM もバンバン
売ってたんですよ、ね、
もういろんなところでバーターでね、出てきては、はい、もう宣伝してたんですけど、はい、もう私も期待値上がって、はい、中田監督やと思ってね、はい、もう見に行ったら、まあ、その CM 自体がなんか男の子がお姉ちゃん遊ぼうよ、
うん、
お姉ちゃん遊ぼうよみたいなんで、もう何ですか、もう露骨に見た目がもうお化けの子供がね、その前田敦子に対してこう襲いかかるみたいな CM なんですよ、
うんうんうん、
で映画館見に行くじゃないですか、
はい、
見に行っていざ始まったら前半1時間ぐらいはその子供が生きてる設定なんですよ、
う
ん、で別のなんか隣のなんかおじいちゃん、
はい、
なんか隣だったかな、
はい、
あのおじいちゃんが幽霊で、
う
ん、それをその男の子と一緒に解決しようとしてる話なんですけど、
うん、
私の頭の中ではもう CM でこの子供はもう死んでるっていうのはもう分かってるから、
うん、そうですよ、
っていうかどう考えてもこいつがラスボスなの分かってるから CM で、
うん、
なのに途中まで全然そういう体じゃなく、前島敦子がその一生懸命その子供と一緒におじいちゃんの幽霊をね、
うん、
その解決しようとするね、
うん、
なんか話で、
はい、
もうなんかってで中盤でえー、あなた幽霊だったのみたいな展開になるんですけど、
うん、
いやだそれ知ってるよ
そうだね、
それは想像しうるところじゃんって、ね、CM でってねっていう意味でもちょっと ね、
まあ、ね、
あ、しまった、黒百合団地のネタバレしてしまった、これまた怒られるな
リ
ングだけではなく 子供が幽霊って言っちゃった
言っちゃった
言っちゃったよ
言っちゃった。知らない人いるかな。いないね。いないですよ。
CM で見て。
いや、私はあの黒ひ団地は映画行ってないんですけど、はいはいはい、まあそんな面白くないんだろうなとか思ってたんで、うん、まあでもホラーだったし、ジャパニーズホラーだし見なきゃだなって思ってたら、はいはい、あのおみさんがすごいつまんないって言ってきて、うん、何それ逆に見たいって思ったら見たら本当つまんない。
あれ一人で見ましたからね、私ね。
あ、全然いけますよね、あれ。うん、あの、すごいですよ。でも私はでも思いました。うん、あの最終的に、うん、なんでこれこんななんだろう。うん、プロデューサーが秋元康なんだね。
あ、まあ確かにね。
あ、なるほど。これは違う。ホラー映画ってね、あっちゃ映画なんだと思って。
確かに。
すごいだから多いんですよ。そういうなんていうかこう、前田敦子の演技をここだここだみたいなシーンがすごい多くて、はい、そのための映画だったんだなっていうのが、なんとなく。
あれですよ、ドラマ版のモテ期の中でもですね、うんはい、三池監督を責めるセリフがあって、それに対して森山未来が、はい、あれは三池監督が悪いんじゃないんだよ、秋元康のせいなんだよっていうセリフがある。そう、ドラマモテ期の中でも言うくらいの、はい、ね、それぐらいのことですよ。
まあ、監督を食っちゃってますからね。
仕方ない。
まあ、そう、まあ仕方ない。うん、そう、まあそういうね、うん。
まあそんなね、これ男子もあり、インしてみるですよ。インして、あ、今からインしてみるの話するよ、はい。インしてみるもひどくて、
はい、私意外と好きですよ。
本当に、
はい、うん。
何がいい、何がいいの。
え、北王子さんがいい。
北王子さんって誰。
北王子って、ソフトバンクのお父さんですね。
ああ
北王子金谷ですよ。
はい。
がいいだけ。
そこかいそこか。それで言ったらあれですよ、石原さとみ。
はい。
石原さと、あれ石原さとみ出てたの、
なんかあれ出てましたっけ。
石原さとみ出てましたよ、インしてみる。
あれなんか、綾瀬はるかの印象の方が強くて。
そう、綾瀬はるかはヒロインでしょ、石原さとみは、どちらかというとダークな、まあ、一緒のメンバーの中にいるダークな女の人。
はい。
最後、バルカン砲全身に食らって死んでる人です。
あ、いたいた。あれ、石原さとみでしたっけ。
ドラババババババって撃たれてる。石原さとみがあんなにね、無残に死に散らかす映画はそうそうないんで。
あ、死に散らかしてましたね。あれ、死に散らかしすぎて、石原さとみっていう印象がないですもん。
あ、本当に、そう、みんな死ぬんだよね、大体ね。
そう、全然死にますね、
いや、あれのね、そう、思い出した。綾瀬はるかが、はい、ね、しゃくれてるん。
ほら。
まあ、私綾瀬はるかダメなんですよ。
あ、
綾瀬はるか好きな男子多いですけど、はい、私ダメなんですよね。ハッピーフライトの頃からダメなんですけど、ちょっとね、若干しゃくれ張ってるんですよ、受け口というか。で、一番最初インしてみるの冒頭のシーンで、その藤原竜也がバイトかなんか探すためにコンビニでこう雑誌を見てたら、後ろから話しかけるんですけど、その時の綾瀬はるかが顎からインしてきて、なんかお客さん知ってるかみたいな、
顎からインしてみる、
顎からインしてみる感じ。いや、だこの時点で、あ、この映画はちょっと自分は入れないなって思った
んですよ。そこでなかった。
しかもバイトを探している藤原竜也ってもう怪人しか見えないからね。
若干かぶってますよね、あれね。
私今怪人の話してるんだっけって思っちゃった。
意識してるのか何なのか。
そうなんですよ。だからそこら辺がね、ちょっとね、インしてみるわね、役者がね、なんともね、あとセットもね、ちょっと若干すっぽかったから、
役者は結構男性陣はあれいいんですよ。
ああ、そうですね。うん、まあ、ちょっとインしてみるとか、プロより団地をはじめ、まあね、他にもね、その中津トバーズであった、その中田秀夫監督の、
はい、
まあ、さっき香織さんがね、言おうとしていたのは、はい、劇場令。
はい。
ね、これが2015年の今年の11月21日公開予定。
はい、あ、もう決まったんですね。
そうなん
です。今週っていう風になってますけど。
実はですね、はい、もうこの劇場令は、
はい、
もう、あれなんですよ。もう今よりも1ヶ月ぐらい前かな、はい、もう6月、5月ぐらいから、もう劇場とかでもうね、宣伝、もう予告ムービー流して、もう本気ですから、
はい、
もうやる気満々。もしくは、夏に間に合わなかったから。ね、ホラーといえば夏なのに、ね、ジオンの方が行っちゃって、劇場令が間に合わなかったから、今のうちに予告してんのかなって感も若干なくはないです。
全然なくはないですね。
まあ、そういう裏の部分もあるのかなとかも思ったり思わなかったりするんですが、まあその劇場令を、まあちょっとね、記念してというか、はい、まあちょっと ね、
う
ん、意識して今回リングを、
せっかくだしって
取り上げようと、うん、ちょっとね、綾瀬はるかのとこは全面的にカットしようかな。
そうだ
怒られそう、 綾瀬はるかファン
に。怒られそうですね。
リスナーの何人が綾瀬はるか好きか。
はい。
聞きたい。
聞きたい。でも、まあでも確かに、綾瀬はるかは顔のこと、まあね、私好きですけど、結構男性はそういう方多いですよね。そんなに好みじゃないみたいな。石原さとみと綾瀬はるかだったらみんな石原さとみ
だよ。石原さとみ、唇。
同じこと言うんですよ、みんな。
いやでもわかる。
わかりますよ。
やっぱりね、今やってるやつでもね、綾瀬はるかと長澤まさみとカホ出てるじゃないですか。はい、やっぱカホが一番で2位が長澤まさみなんですよね。
やっぱね、どっちかっていうとやっぱちょっとエロい感じの人が好きですよね。
エロい感じの人？
いや、石原さとみも、長澤まさみも、ちょっと雰囲気的には、こう、エロい感じがあるじゃないですか。
うそ
ー！いや、ありますよ。
ある。
で、綾瀬はるかはちょっと、ほんわかっていうか、天然系女子みたいな、ふんわりした雰囲気なタイプですよ。
まあまあ、確かに。
だどっちかっていうと、やっぱ、こっち行きます
ね。セクシー。
セクシー。
エロっていうセクシーかな。色気みたいな。
もう、あれですよ、長澤まさみなんてもう、モテ期の印象しかないから。
確かに。
もう、あれが染みついたらもう無理ですよね。
モテ期であれですよ。あのグミさん、ノーブラでね、はい、あの T シャツ1枚羽織ってね、はいはい、で実際撮影してるんですよ。
すごいですね。
もう私それをパンフで見た時何回そのシーン見直した。
本当にそうか。
そうアイラブテンガの T シャツ着て、ね、森山未来と、あれなんですよ、あのね、水をね、こう含んで、寝ぼけて朝起きてね、まだ恋人でもなくて、自分には彼氏がいるにもかかわらず、長澤まさみが、飲むって、森山未来に聞くんですよ。この水飲むって呼んで、森山未来も、あーん、ちょうだいって言ったら、それを長澤まさみがググって、口に含んで、そのままもうキスですよ。キスして、その水を森山未来に飲ませるんですよ。その時に、アイラブテンガって書いてある T シャツ、時でもうノーブラなんですよ。何このシーンって
水がちょっとこぼれてるんですよね。
そうそうそうそう。
やばいエロ
っすね。あのシーンは何回
もいやもう
すごいエレクションだ。
すごいエレクションだ。
きっとそういう男性が全国5万といるんでしょうね。
あの長澤まさみはすごいです。
ブルーレイ買っちゃいましたから。モテ期。何の話してる
んですか。何の話してるんですか。
何これ。リング
長澤まさみしかも出てないのに。
いつ行くの。いつ行くの
リング。いい加減映りますか。
共感した男性は多かったでしょうか。
そうそうそうそうね、そういう話ですよ。そんな中田秀夫監督、
はい、
黒いユニダンチで、出会っちゃった。けど、まあ、
だからもうこの栄光をねちょっと思い出そうと、はい、劇場令に向けて、う
ん、はい。はい、
でですね、まあ今回ね、これまあ言ったらね、もうトラウマ映画ですから。
はい。
我らが年代、ね、まあ私なんかね、はい、まあ30、今年で3になりますし、はい、まあカオリンさんもね、40いくつでし
たね。はい、そうですね。はい、BBA 違うわ。
BBA ね。違う。20代ですけど。
そうそう。
でもリングやってた頃って、いくつですか、
はい、私は小学生でした。
小学生か。
はい。
そうですか。グミさんも大体小学生か幼稚園ぐらいですよね。
ありがとうございます。小学生ですね。
でも私映画館行ったんですよ、これ。
いや、いや私も行きました。
行きました。
一緒に行きましたよね。
そうですね。あれ、その時あれ、私小学生なんで、グミさん犯罪記じゃないですか。
確かに。確かに。確かに。私は中学生で、
はい、
それこそ中学生って、うん、怖いものに手を出すっていうかっこよさみたいな。
はいはいはい。
で、私あれだったんですよ、学校の階段って当時、有名な映画あったじゃないですか、
はい、
野村さん、野村さんが出てるね、はい、ね、今でこそなんかバラエティ番組にクソみたいなんで出てるんですけど、当時はもう野村さんしょっちゅういろんなドラマとか、ねはいね、出てた、はい。
最近ちょっとやっとまたドラマとか出てきたかなって感じですけどね。
それで私、学校の階段がもう痛く気に入りまして、はい、下敷きを買ってね、
買った
あの下敷きの裏があれですよ、目をこう、焦点をずらしていくと立体的に見えて、当時流行ったじゃないですか。
あの 3D の、
そうそうそう、
最近なんか目が良くなる本とかで売ってますけどね。
そうそう、あの懐かしなやつですよ、はい、あれでなんかあれの埴輪みたいなやつが浮かび上がるやつを買ってずっと見て、中学生ですよ。で、あ、大概そういうやつってあれですよね、授業中にうちわにしすぎて途中でパキって折れる。
やるやるやるやる。
あれで何枚割ったか。
でもそうですね、私たち 私の時小学生でやっぱあれが流行って
たんで、流行りましたね、
中学生のちょっと上ですね、
うん、相当学校の階段流行り、グミさんそれも見てないですか？
見てない、
ね、マジか、何してたんだよ。
ワンツースリーフォーまで全部見に行きました
もん。あ、4がちょっとねリアルなんですよね。
そう、ちょっとリアル、ちょっと怖くなって、
あれなんですよ、ワンとかツーはちょっとねコミカルかつ、うん、ちょっと恋愛要素とかも入ってて、うん、小学生同士の恋愛要素とか、
あとなんかこう子供の冒険者みたいな、
そうそうそう、
ジブナイル系な部分があるので、
お化けも可愛らしかったりするんで、うん、
いや懐かしいな、テケテケとかね。
だからそれでね調子乗ったんですよ。だからみんなで行ってね、そのもう、うん、お何全然怖くねえじゃんみたいな、余裕だしみたいな、俺たちもう13歳だしみたいな、
はい、
え、いけるっしょ、え、何リンがいや全然大丈夫っしょみたいなんで、
はい、
みんなで見に行って、うん、もう無言で帰りましたもうそっから1週間寝れなくて、
あ、
本当にもう全く寝れなかった
んで、あ
れ私 CM だけでもう怖くて、その CM 流れるだけでチャンネル
やってましたっけ、
変わりましたよ、
やってました、やってました、
井戸から出てくる、
あ、井戸から出てくる、そう、
はい、
じゃあもうちょっとねここはまたね、
はい、
やっときましたけど、かおりんさんのちょっとね、うん、あらすじ紹介、
あらすじ、はい、久しぶりのね、
はい、
噛まないようにしな
くて、噛まないように
ね、はい、テレビ局のディレクターである浅川玲子は都市伝説にまつわる取材をしていた。その取材の中であるビデオを見た男女が1週間後に亡くなったと話を耳にする。玲子は数日前に奇怪な死を遂げた自分の姪大石智子も彼らと同じビデオを見て、彼らと同じ日同じ時間に死亡していることに気づきます。彼らが見たビデオは見たものを1週間後に死に至らしめる呪いのビデオであった。調査をしていくうちに玲子自身もビデオを見てしまい呪われてしまいます。何とかして呪いから逃れるべく、元夫である高山隆二の手を借りながら、ビデオの謎を解こうとする二人。調べていくうちに、すべての元凶が山村貞子という人物であることを突き止める。だが二人は、タイムリミットが刻一刻と過ぎていく中、呪いを解くことができるのでしょうか。
っていうね、もうこんな話誰でも知ってるよ、
は
い、
誰でも知ってる。あらすじ私も、ね、書きながら、
うん、
なんかここまでみんなが知ってる、
話、
ね、話もないなって、
ね、もうあれですよね、珍しいのはこのテーマソング、
はい、
お話ちょっとずれますけど、テーマソングがもう一人歩きするぐらい有名になったじゃないですか、
はい、
そんなテーマソング他ないですからね。
ないですね。
そうそうないでしょ、なんかのタイアップだったりするわけですよ、はい、大体はね。それこそなんか AKB の曲使ってこの映画やるみたいなあるじゃないですか、はい、じゃなくて本当にクールきっとクールが、
はい、
もういろんなもうバラエティ番組も、
はい、
もうめちゃくちゃ使って、当時で使うならまだ今でも出ますからね、
はい、私実はこれサントラ持ってたんですよ。
これすげえな気持ち悪いよ
気持ち悪い、確かに気持ち悪い、あの小学生でサントラを買うのも気持ち悪い、
だって小学生ってことは親におねだりして
た、おねだりしましたね、
気持ち悪いもう語られてんじゃん。
ていうかあのこのそう主題歌のこと有名じゃないですか。この
何回かおりんさんの顔歪んでんの
でしょ、
もう呪われてる
のね、あのチェキとかでも撮っても歪むからうにょんってなるから
今も歪んでるもんね、
そうこら
おいあのこの主題歌、うん、あのこう印象強くて怖い感じするじゃないですか、うん、あれ単品で聞くとめっちゃいい曲ですよ。
ああまあ確かに
聞いてみた方がいいです。あの映像がなくて聞くとすごい軽快な音楽ですよあれ。
へえ。
そして何よりあれクールじゃないんですよ、
うん、えクールじゃないの、
クールきっとクールって言うじゃないですか、うん、じゃないんですよ実は。
え何
あれうーうなんです最初。
なんで
本当にこれうーうきっとクールなんです。
嘘や
これよく聞いてください。よく聞くとうって言ってるんです確かに。
マジで、
聞きたくなったでしょ。
聞きたくなった、ちょっと聞きたくなった。
これみんなクールだと思ってるんですけど、いや私しかもサントラ持ってたんで
どんな曲だったっけな。確か、ドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクドゥン、
違う違う、あでも最初ちょっとそうかも。
そうなんでしょ。
そんな感じ。
そんな感じ。
最初はでもちょっとこうどんどんどんどんみたいな感じですけど、本当にあのフレーズが来るときにさちょっと歌詞あるんですけど、うん、うーなんですよ。
あうーなんだ。
うーきっと来るなんですよ。
あでも言われてみたらそんな気がしてきたわ。
まあ、あの帰ったらあの YouTube とかで、
じゃあもしかしたら逆の可能性ないですか。クールきっとうーの感じ。
あの歌詞としてやばくないですか。きっとうやばいな。きっとうちょっと確かホラーっぽいです
よね。あお腹痛いのかな、
痛い
か
な、
頑張って
る。あれですか、リンクの話めっちゃ脱線しますね。
いいの今回はリン ングの話はもうみんな
知ったって、まあ、てんですよね。
コラボドはね、はい、あれなんですよ、あの半分知らない人が聞いててね、はい、あ半分要は見てない人、
はい、
半分見てない人が聞いてくれてて、はい、で半分は見た人が聞いてくれてるっていう感じでやってるわけですよ、はい、でも今回のリング
って
、
ね、まあ、
ほぼ 100% みんな知ってるし、90% は見てるんですよ、はい、グミさんぐらいっすよみたいなの
見たことない人いないんじゃないかなって思いますよね。
見れなかったよ、怖くて。
いや、ま、毎年なんだかんだでやってるじゃないですか。
その印象
あのホタルの墓と一緒ですよ。
毎年
ホタルの墓は見れるけど、これは見
れない
よ。またやってるよみ
たいな。いや見れないよ。
いや、
それも見れないんですね。
うん、ホタルの墓は見れますよ。
ああ、ホタルの墓こそ私見れない
ですよ。あの、まあ、内容っていうかね、あの、うん、今でこそですよ、主人公がね、この、まあ、麗子ですけど、
朝から麗子。
松島奈々子。
あ、松島奈々子だ。そ
この、まあ、
もう。072。072ですよ。近未来ポリス。あれグミさんもう全然知らんのやな。キョトンってしてるよ。近未来ポリス072も知らないの？
知らない。
あちゃー。
あちゃちゃちゃ
ちゃ。あちゃー。もう皆さんのおかげですよ。ね、トンネルズのね、
あ、はいはいはい、
で松島菜々子です、はい、それも当時ぐらいですよね。
当時です、当時です、うん、あの本当に松島菜々子が人気が出てきてもう引っ張りだこだった時、
うん、はい、そう GTO でもヒロインやったね、
それは分かる。
そしたら反町と結婚してね、
しましたね。
で何ですか、
いやまあね、まあ主人公が松島菜々子、
うん、
で元夫役に最近見ないなっていう、
うん、真田広之、
真田広之どこ行っちゃったんだみたいな。
真田さんは今ハリウッドなんですよ。
そうですね、向こう活動を向こうに拠点を移しているので、
うん、
まっきり見ないですけど、
はいはい、
まあそんな二人豪華、今考えられないぐらいのホラー映画ですよ、
うん、
だって、
うん、
あの
あでもあの少年役の子とか全く覚えてないですね。
全く、そうですね、
どんな子でしたっけ。もう
あの子はそういえばいましたね、そんな子ね、あの子供の ね、
何、 ね、
あ何してるんですかね。
ちょっとそれちょっと調べてますんで、ちょっとじゃあちょっとあれですよ、
はい、
かおりんさん話し続けてください。
いやそうそう、その、うん、まあホラー映画って言って、はい、あの、まニッチなジャンルじゃないですか。今なんてホラー映画のビデオコーナーとか行くと、
はい、
アイドルとか、はい、ちょっと売れてないアイドルとかが、うん、わーって出るよ、です。やっぱり日本ってホラーってこうアメリカのそのゾンビ映画とかと違って、
うん、
本当にニッチだから、やっぱそんなメジャーなやつ連れてこれないんですよ。
なるほど。
もう、うん、だから、まあ、これ以上のこのリングより前のホラー作品いろいろあるんですけど、はい、まあ、やっぱコアというか、まあ、出てる人もまあ無名に近い人が多かったりとかする。この作品は本当に有名人が多いんですよね。
あ、じゃあ本当力入れて作った、
まあ、この二人、
あれなんだと思いますよ。あの、やっぱり女優霊で成功を収めているっていうのもやっぱ中田監督あったし、はい、かつ、リングっていう小説がもう猛烈にヒットしてたっていうのもあるし、まあ、ね、はい、まあ、さらに言うと、そのリングってもともと実は映画やる前に、うん、あのスペシャルドラマとして金曜日とかにほら9時からなんかあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
あれでやったんですよ一回、
あ、へー、
ドラマとして、はい、でそれは原作に忠実にやって、うん、あの要は主人公も男性で、
うん、
はい、まあ、男性2人が一生懸命その呪いを解くために頑張るっていうあれなんですけど、それ私実は見て、
はい、
でもうそれももう怖いってなって、それは小学生だったんですけど、うん、
確かあのドラマ版のギバちゃんかな、
いやもうそこで多分そう、もうあこれはヒットすると、
うん、
映画にするべきだっていうので、もう足がかりがいくつかあった上でのこの豪華俳優陣、
うん、なるほどなるほど、
だと思いますね、
うん、一気にここはいけないだろうっていう感じですもんね。
さすがにね、ホラーにおいてはね、一体どれだけ皆さんがね、はい、入るか分かんないですから。
まあでもあれですよ、まあ、こんな豪華なものですから、映画館もまあみんな行くじゃないですか、
うん、
まあ、有名ならホラーだけど、
うん、
みんなそしてトラウマを植え付けられて
くる、う
ん、
そうだあれだよ、あの中谷美紀も出てますからね。
そうです、そうです、
お、
はい、
真田のね恋人、
恋人助手ですね、
助手か、
厳密には、はい、助手というか、まあ、あのちょっと違ってリングの中では、
はい、
あの生徒なんですけど、
はい、
リング2になると、はい、なぜか助手という立ち位置になるという立場なんですが、リング2では中谷美紀が主人公です。
へ、
あの死んじゃうんで、あ死んじゃうんで、
あの言っちゃったよ、
言っちゃった、知ってるからね、もうねあのあと、
うん、
偉大な人物が、あの先ほどあのあらすじの中にいた、
うん、
あの浅川麗子主人公ですね、あの松島奈々子演じる浅川麗子の姪っ子、亡くなる、うん、一番最初に亡くなる、
うん、
あの姪っ子が竹内結子なんですよ。
そうなのね、
めっち
ちゃ可愛い。
可愛い、若いんですよ。
めっちゃ若いよ。
すごい若くて、でまたその友達は佐藤ひとみなんで。
あ、そう、佐藤ひとみだったわ。はい、そうだったわ。
まあ今でこそ最近はなんか主婦役みたいなのばっかりやってますけど、うん、当時まだ女子高生役ですから。
そうだ。
二人とも。
そうそう。
でも
竹内結子なんかもう気づかなかったもんね。
気づかなかったですね。
まさかこんな
こと。本当あれデビューとかの時なんで、あのわ、もうピチピチ。
そうそう。でまあ。そんなことはね、まあ一回置いといたとして、はい、まあこうやってね、竹内結子も出てきて、はい、まあビデオ見てって、ね、うん、もうこのね、冒頭から、もう度肝を抜くその演出、
はい、
もう怖いですよ。何が怖いって、はい、まあ想像してほしいんですけど、はい、要は、死んじゃいましたよと。
はい、
ね、自分のその姪っ子、
はい、
ね、まああの松島奈々子の姪っ子が死んじゃったから、そのお葬式に来る。
はい、
うんうん、そこまでは普通なんですよ、
うん、
だってまあね、その姪っ子が亡くなったらそら急いで行くじゃないですか、はい、お葬式も。でなんですけど、なんかあのいないはずの2階から足音がするところから始まり、
うん、
それを子供だけ、自分の子供だけがそれを追いかけてるみたいな、うん、でずっと立ってるんですよね、そ の, たあの竹内結子のね部屋でね、
はい、
でどうしたのみたいな、お姉ちゃんがここで呼んだからみたいなことを言うわけですよ、はい、うん、ゾッとするわけじゃないですか、はい、で、おーみたいな、そしたらお母さんだったかな、
はい、
が聞いて、あの子ここで死んだのよみたいなことを言うわけですよ、はい、後ろから、うん、みたいな、うん、そしたらその瞬間映像が切り替わるかのように、はい、そのタンス、
はい、
その部屋のタンスをガラッて開けるシーンなんですけど、はい、ガラッて開けたら竹内結子のもう言い表せないような苦痛の顔で死んでるわけですよ、
はい、
それが一気にそのフラッシュバックと現実の今のその時間を行き交うんですよね、
はいはい、そうですね、
それがもうね、
まあ、口を思いっきり開けてもらって、目を思いっきり開けてもらって、うん、上を向いてもらうとその顔になります。そうそう。鏡で夜やるとちょっと若干怖くなるんで、やめた方がいいです。
今のちょっと もみさんの見る限りだとひょうきんな顔してるんですけど、
今ね顔真似してますけど、
やるとなんか違うね。
でもだからもうすでにお葬式だから死んでるのは絶対いないし、はいはい、もうね、そこにはいないはずなのに、はい、開けた瞬間にいるわけですよ、
はい、
それはだからフラッシュバックしてるわけですけど、もう見てる側からしたらもう、うわーって、しかもあんな可愛かった竹内結子がもう見るも無残な顔です
、すごい顔してますから。
でそれがまたジャパニーズホラーっていいな、怖いなって思うのは、別に破損してないんですよね。
そうですね、
なんか海外だとやっぱりそこってビジュアル的に分かりやすくするためになんかただれてるとか、
もういっそ首がないんですよ。
そうそうそうそう、それが怖いんですよ向こうからしたら。でも日本のホラーはもちろん低予算って部分もありますけど、そのもう顔で恐怖の演出を作り出すんですよ、
はい、
で、まあ、特殊メイクも含めてね、うん、顔色だったりとかね、そこがまたね妙にリアルでねゾッとするんですよ。もうこの時点からもうね私は無言ですよね。中学生の私は無言ですよ。
この話一番最初の冒頭って、はい、この竹内結子と佐藤ひとみが、
はい、
あの竹内結子の部屋で、話をしてるとこから始まるんですよ、
うん、
テレビを見ながら、
うんうん、
まあ、思い出っていうか、この、はい、怖い話をしてるんですよ。要は女子が2人家で相手の家に泊まって怖い話みたいな話をして、うん、その中なんかビデオを見ちゃったんだよねみたいな話をして、
うん、
で変な電話が来てみたいなことを言うんですね、うん、
あ、電話、そうだ
そう、
電話システムあったね。
このまあ、細かいことにはまああれなんですけど、はい、このリングのすごいところって、はい、テレビ、
は
い、電話、
う
ん、みんながあるけど、
はい、
文明のものじゃないですか、
はい、
テレビとか電話ってすごいこう身近にみんながあって、はい、でもそれってその無機質な、すごい無機質じゃないですか。でもパソコンもまだないから、
はい、
で携帯電話まだないんですよ、
はい、
だからその最たるものっていう風に表現できるんですよね、
はい、
声を通すものとあと映像も見えるものじゃないですか、
はい、
でその話してる時に電話が鳴るんですよ、
はい、
で竹内が出ないんですよ、
うん、
でももしかその話本当なのみたいになって、
うん、
佐藤ひとみがダダダダダって階段降りてって、
うん、
撮ったらお母さんだったんですよ、
うん、
なんでお母さん、じゃあ私トイレ行ってくるって言って、
はい、
ほってして竹内陽子が冷蔵庫の中からこう飲み物を取り出して、
はい、
うん、飲んだらテレビがつくんですよ勝手に、
うん、
ブン、
うん、
で昔ってブラウン管なんで、まだ時代がそこでこう野球の映像が最初映るんですよ、
はい、
で何って思ってこう止めに行くんですよ、
はい、
ってでまた台所に行って、
はい、
なんか変な音がするんですよ、
はい、
で振り返ってハッってなって画面が切り替わるんですよ、
ザーッザッザッザッザーッって移動
が、もうテレビって、
はい、
それまで、それまでですよ、どのホラー映画、いろんなホラー映画ある、はい、あるじゃないですか、テレビって、テレビってって私思ったんですよ。みんな持ってて、その、みんな 100% と思ってたものじゃないですか、うん、まあ、今でこそねいろんなものパソコンがあるけど、うん、夜中にですよ、うん、勝手に電源が入って、うん、砂嵐が映ってるってもうそれだけがこれほど怖いものなのかっていうのを印象付けたのがこのリングなんですよ。
あ、まあそうですね、だから呪いの例えば、あるのは、例えば呪いの木があって、それを蹴ってしまったからなんかとか、まあ、
それは呪われるよみたいな、
間違えて呪いの指輪とかいう呪いのネックレスを買っちゃって、うん、それが原因でとかならまだ直接的なんですよね、はい、その導線が、ところが間接的に自分の持っているテレビを通してくるっていうところに一つのその時のその何ですか、
避けようがない
みたいな、キング的なホラーとしてのやっぱパイオニアとしての部分だったんです
ね、うん、外どっかその心霊スポットとかじゃなくて、うん、家の中で、うん、その身近なそのものを通してっていう恐怖を植え付けたのがこれなんですよ、うん、
あれでもビデオでよかったよね、あれベータじゃない、ベータとかね、そのシートとかじゃなくてね、
そのシート
本当よかったよ。
そうですね。
媒体がビデオでよかったよ。
本当ですよ、ね。
まあ、今だったらもう無理だけどね。
無理ですね。うん、ね、呪いの DVD ってちょっとでもあれじゃないですか。
うん、
呪いのビデオってすごいけど、はい、呪いの DVD ってなんかピンとこない。
ちょっと弱い
ですよね。なんかピンとこないですよね。
確かに。
あの、ビデオテープだったあの時代に、あれがあるっていうのが。う
ん、いいね、確かにね。なんか超絶ハイ画素呪いのブルーレイ、
ブルーレイみたいな、
ハイレゾ、
確かに、
ハイレゾ、呪いのブルーレイ、これじゃないみたいな、
ビデオってアナログなんで、傷んでくるじゃないですか、で傷むっていうところはまたうまく使ってあるんですよ、
なんかこう DVD だとしかも裏キラキラしてるじゃないですか、でもビデオって真っ黒なんですよね、でテープも黒いし、そして DVD、 ビデオってタイトルつけないと、真っ黒なんですよね、それがまた怖いじゃないですか、
怖いね、
なんかこれ何が入ってんだろうって、
電話は何が鳴るんでしたっけ、
あのですね、
取ったらどうなるんだっけ、
無言電話です、
無言なんだ、
うーんっていう音が鳴ってます、
それいいね、
ピーっていう音が、あの井戸のシーンでかかる音が鳴ります、
いやなんかまあその音聞くだけでなんか寒気するんですけど
なんか今って受音とかってなんか、はい、あ
ー、ええ
じゃないですか、あれねちょっと笑っちゃうんですよこれ誰が言ってんだろうみたいな、
確かにこうリングって声とかじゃないんですよ、みんな、
そうそうそうそう、
漢字のその貞子、貞子さんね、
はい、貞子さん、
貞子さんね、貞子さんも喋らないんですよ、はい、最近だとそう、声を出したりとかいうこと、喋るっていうことが怖いとか、なんかありますよね、ちょっと。
うん、
まあ、でも、そうじゃなくて、その音。
ああ、怖い。
赤い、その、
それが怖い、
そのキーキーになる音も、黒板をこう、爪でやるような音なんですよ。こう、人がこう、聞いて不快っていう思うような音。
あと襲ってこないのね。
襲ってこない。
見てないか分かんないかもしれないけど、貞子ってね襲わないんですよ。あ、
そうなんですね。そう、なんとなく、はい、糸から出てそのまま
出てくる。出てくるだけ。
はい、
出てきてバッて来そうでしょ。違う、本当に出てくるだけなの。
うん、
でもそれが怖いの。
そうなんですよね。
得体が知れないから。
ああですね。ざっとこうじゃ話の流れで行くと、はい、まあその話が終わって、
はいはい、
まあ。都市伝説を調べてるんですよね、主人公の玲子はね、
はい、
でまあ取材をしていくうちにその女子高生たちがなんか呪いのビデオがあってっていう、ね、
はいはいはい、
先輩の友達の先輩から聞いたからとかって言うんですね、で死んだっていうなんかふと気になって新聞を調べると、確かに新聞にその男女が車の中で亡くなってるっていう、記事を見つけるんですよ、で一緒にその働いてる人にちょっとこれどこの高校か調べておいてって、またまあ興味ですよね、
あったね、
他の人はなんかそんな気になるのみたいな感じなんですけど、本当にちょっとした興味が、興味ですよね、でそうしてるうちに、まあ、自分のその姪っ子の通夜があって、まあ、子供と行くんですけど、その子供と行く前にそのあの男の子ですね、名前なんだっけな、陽一ですね、
はい、
息子は陽一って言うんですけど、陽一が部屋で着替えてる時に、
ついてない陽一でしょ、
そう、ついてない
ついてない陽一くんでしょ、
そうそう、陽一くん陽一くんがね、若くても死ぬのって言うんです、ともちゃんなんで死んだのって、まあともちゃんでね、
そのセリフめっちゃ怖い
めっちゃ怖いんですよ、あのセリフを棒読みで言うからめっちゃ怖いんですよ、感情がないみたいな、陽一怖いなみたいな、
子供もやたら達観してますよね、
で陽一くんがちょっと松島菜々子のファスナーを上げるシーンがあるんで、そこちょっとセクシーなんですけど、なんかちょっと喪服のファスナーを上げるっていうセクシーなシーンがあるそれでは、まあ、通夜に行
って、でさっきのがあって、
はい、さっきのがあって、
そうだ、
陽一くんは一人になるんですけど、
そうだそうだ、
そうするとトントントンって明らかにトモコ姉ちゃんが足上がっていくのを見て追いかけていくんですけど、でその間の松島菜々子は まあ、台所で家でお葬式すると、うん、支度女の人たちが支度をするんですよね。そこでなんかなんで死んだのかみたいな、あんなの普通の死に方じゃないわよって親戚のおばさんが言うんですね。で、どういうことですか、司法解剖までして原因が分かんないなんてみたいな、どういうことみたいな、やっぱ気になるじゃないですか、記者ですからね、自分はディレクター、テレビ局のディレクターなんてやってるもんで、そういうのが気になっちゃう、
やってるもんでね、
やってるもんでね、
で、そうこうしているうちに息子は上で突っ立ってるわけですよ、トモコちゃんの部屋で、で、まあそれを迎えに行って、そこで電話がかかってくるんです。どこの高校かって言ったら、その姪っ子の同じ学校なんですよ。そうみたいに電話を切って、そしたら外に要は同級生がいるわけですよ、お通夜だから来て、
でなんかガフリさん、こと細かすぎですよ、
わかりました、かいつまります、
かいつまります
、その女の子たちの話を聞いたら、なんかビデオ見たって、出かけるって言ってたって言って、そうなんだみたいなこと言って、だから部屋にね、あれがあったんですよ、写真がね、写真撮りに行くじゃないですか、昔は、で撮りに行ったら、ある一定の日付からの写真がみんなの顔が崩れてるんですよ。
あれ怖いんだよ、
あれ、私はあそこが一番トラウマだったんです。
あれは衝撃、
あれは衝撃だった、
顔が崩れ
る、顔がこうぐちゃってなってくる、あれすごいぐちゃきついですよね、あそこ、
フォトショーでこうビニョンって伸ばしたかのようにムニューって伸びてる、
みんな気持ち悪いですよ、その写真がすごい、
でもみんなポーズはイエーイみたいな、
でその日付がきれいに分かれてるんですよ、その写真、それ以降の日付の写真がおかしいみたいな、
撮れば撮るほどみんなもムニューってなってて、
でおかしいってなって、まあ、そのペンションに行くんですよ、みんながいてたって、まあ、そこで過ごすんですよ、ペンションで、でビデオとか見たらないやみたいな、でなんか普通にご飯とか食べて泊まって、管理人の部屋のとこに行くと、ビデオがいっぱい、貸し出しのビデオがいっぱいあるんですよ、でその奥に真っ白いテープを見つけるんですよ、真っ白っていうのは箱ね、ビデオテープの箱、スリープケースっていうんですがね、あれが白くて、あれって言ってあれを借りてきて見たらそれだったんですよ、で、まあ、そのビデオの内容っていうのは皆さんご存知ですけど、覚えていらっしゃるかどうかあれなんですけど、あのシーンいっぱいいろんなものが含まれてるんですよ、
まあ、あれはトラウマになるからみんな覚えてんじゃないかな、
そうですね、トラウマになるになりますね、
あれってなんだっけ、見れば見るほどなんかどんどん、
あ、そうです、
見える範囲が広がっていかなかったっけ、
いろんな話が中に、その噴火の話とか、お母さんが出てくる部分とか、いろいろ出るんですけど、一番最後は井戸なんですよ。例の有名なね。で、見れば見るほど、その井戸からちょっとずつヒュッて、ぶつって切れるんですよ、最後砂嵐で。ヒュッて、こう、一瞬見えるのがだんだんこう、こう、こう、こう、
手がね、
手がね。手がね、
あれ、さっき見たとき、
何もな
かったのに、手が映ってるみたいな。でもね、私あのビデオの中で一番怖いのは、はい、しずこが、髪を解いてる、
でそれを、あそこ怖いんですよ、
鏡があって、それでこう解いてたら、後ろにその女の子、まあ、後で分かる貞子なんですけど、が、まあ、映ってるみたいなシーンがあって、それがビデオとしてこう流れるんですよ、
シーンの
途中で、で、まあ、一番最初見た時はただのその女の人が髪の毛解いてて、何この女の人不気味だなぐらいでしか思ってないんですけど、途中で分かるのはこの角度でこの女の人たちは映るはずがないっていうことに気づくわけですよね。鏡越しで反射してるその髪解いてる女の人はカメラがあったらもうカメラが絶対映らなきゃいけない角度でビデオに映ってるっていうのがもうゾッとして、ってことはもうその時点で得体の知れないものってわかるじゃないですか。もうそういう。
確かこの鏡の謎についてはリング2でわかるんですよね。
あ、まあね。
そうなんです。その時にはわかんないんですよ。あ、でもそうそう、怖いんですよね、でもあのシーンね。
怖い。
何もないんですよ。何もないんですけど、その鏡っていうアイテムが怖いっていう。
その女の人のね、髪型も怖いよ。
そう、そんな髪型。
ストレートです
ね。大正ぐらいの人かな。
まあそれで、まあそんなこんなで、そのペンションで見つけて、見ちゃって、やべえって言って、持って帰ってくるんですよ、ビデオを。で、まあ、見ちゃ
って。持って帰っちゃうね。
で、まあ、電話もちろん鳴るんですね、そのペンションで。で、まあでも自分じゃもうどうしようもできないから、そこで相談したのが元夫、陽一くんのパパですね、高山隆二さん。
はい、真田ね。
真田さんですね。に、まあ相談して、まあ、ビデオを一緒に見るんですよ。で、まあ、見たよ、みたいな感じで、まあ、実はこの真田広之演じるこの、まあ、高山隆二は超能力者なんですよ。
そんな設定あったな。
実はこのリングちょこちょこ出てくる、まあ、貞子にもその静子にも共通する言葉として、超能力って言葉が出てくるんですよ、ここよく分かってない人みたいな結構いるんですけど、実は超能力者なんですよ。
はい、
なんか初めて聞くフレーズじゃないですか。
はい、全然。
で、 超能力があって、まあ、要は霊感みたいなもんです
ね。そうね、超能力っていうとちょっとファンタジーだし、なんかあの、ユリゲラー的な空気を感じるけど、はい、ではなくて、どちらかというと呪いの力的なものですよね。
まあ、うん、そうですね、まあ、霊感。
別に、あの、スプーンを曲げるつもりはないからね、貞子さんにはね。
うん、で、まあ、その貞子らしき人物を見たりとか、はい、足だけ足元だけですけどね、うん、とか見たりとかするんですけど、はい、まあそれでこんな
さら
ありますよね。まだまあことが進んでって調べていくうちに、うん、まあどうやって謎を、まあ謎というかね、呪いを解かなきゃならないんですよ、
うん、
でまあどんどん調べていくんですよ。その人がまたすごいんですよ。その人が、うん、あの教授なんかなんで、うん、めっちゃ調べるの、
うん、
でその途中ビデオの途中にあの指を刺して出てくる、こう、かぶってるんですよ、布切れを。
なんかね、タオルみたいな、ね、出てく
る
ん
です
よ。
誰が布切れかぶってるんですか？
あ、それが誰かっていうのは分かんないんです、実はこれ。謎なので。
でも指刺してくる。
ええ。あ、横を刺してるんです、正しくは。で、そこをよく聞くと、言葉がなんか言ってるんですよ。で、その言葉っていうのが、証文ばかりしてると、暴行が来るぞって言うんですよ。
うん。
はって感じですよね。で、どうやら方言だと、
うん。
で、それを調べるわけですよ。
はい、
で、あともう一個、その、新聞のね、文字がバラバラになってるみたいなシーンが映るんですよ。で、それが、噴火、
はい。
三原山の噴火の方に行ってるんですよ。はいはい、で、それ、つまり、伊豆なんですね。伊豆大島のことだったんですよ、結局。その方言も伊豆の方言で、その、大島だってことで、そこへ行くんですよ。で、
すごいでしょ、
すごいでしょ。
めっちゃ怖い呪いでビデオ何回も見て、めっちゃ解読するんですよ。
で、
お前、そういった意味でも超能力者だよ。何回も見れちゃうんだ
と。ここ聞いてて分かるように、
はい、
なんとびっくり、今までのターンで一切貞子は出てこないんですよ。
そうですね。
出てきてないよ。
ええ、
うん。
ただひたすらビデオを解読してるの。
うん、
そもそも貞子って名前さえね。
ね、出てこない。まだ出てこないです。
うん、
あの、途中映る目の中に貞っていう字が見えるだけ
で。ああ、そうだ、目の中に貞ってあったな。
で、ただ貞子っていう存在は全然分かんない。で、
あれ怖いわ。
まあ、その大島の方に行って、あの、その貞子ではなくて、そのお母さんである静子がいる、その家、いた、まあ、いとこである人がまたいて、その人の家が旅館をやってるからそこへってことで行くんですよ。で、まあ、そこにおじいさんがいるんですけど、まあ、悔しく話してくれなくて。で、まあ、でも知ってるわけですよ。まあ、でも、まあ、分かった話っていうのが、お母さんは超能力があったんですね。まあ、要は、あの、
霊感みたいな。
昔言うんですね、年始。
年始、
ああ。千里眼ですよ。
年動力とかね。
ええ。あの、要は、こう見えないものの中を見えるみたいな、ものがあって、で、まあ、そのおじいちゃん、まあ今でもそのおじいちゃんですけど、いとこをまあお金になると思ってマスコミに売っちゃったんですよ。で、でもいざその研究者とかを集めてマスコミの前でやったら、はい、まあもちろん的中したんですね。
うん、
でも、インチだって。
その時のシーンね、私も鮮明に覚えてますけど、
はい、
あの、紙をね、
はい、
こうバッて出すじゃないですか。
はい、
で、言い当ててる時に言う男の人のセリフですよ。はい、的中
的中
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 的中なんかね、妙に脳に響いて、敵中はぁーって、で、はぁーって思ってたら、そこで出てくるんですよね。
は
い、ちっちゃい、貞子。
そうなんです。あの、インチキだって一人が言い出したら、はい、周りも、そんなのイカ様だみたいな風に、まあ、時代が古いんで。で、お母さんは、なんか、いやーみたいな感じになるんですよね。で、まあ、そのお母さんに付き添ってる大学教授っていうのがいて、イルバ教授っていうのがいるんですけど、
はい、
その人は、その、要は研究者なんですよ。
はい、
で、まあ、お母さんと、まあ、実は田舎なんですけど。
そう、実は電子線だよね。
で、まあ、そんな、インチだって一番最初に指差してとか、うっって言って倒れちゃうんですね。
うん、
で、死んでるんですよ。で、そしたら、お母さんがそこから逃げようとしたら、うん、貞子って言うんですよ。それは見えないですよ、一瞬。
うん、
それは貞子が、ちっちゃい貞子が、まあ、顔見えない
ですよ、うん。もうめっちゃ前髪長いよ。もうブワー伸びてる。
前髪が、後ろの髪全部前に
前に。いつものやつよ。
で、これこれこれこれこれって走ってきて、うんそこっていうのが、松島奈々子が、もうこう、はい、昔のビジョンで、セピア色のカラーで見てるんですよ。
そ
で、そこ
に入っちゃって
る。入っちゃってる。で、てこてこてこてって
さ、タイムワープしてるわけじゃないよ。そのところにいるかのようなリアル感みたいな話で、中にいるだけ。
で、ガッて掴まれて、
うん、
そしたら、現実に戻ったら、手の跡がついてる。
そう、貞子に急にね、ちっちゃい貞子にグッて手掴まれただけなのに、あれみたいな。じゃあ今までのは何だったみたいな
話
で。でもこれは貞子が見つけて欲しがってるって。
って言うんですね。
で、どうやら貞子は死んでると。
うん、
で、その後、その要はお母さんは死んじゃうんですね。
うん、
三原山に投資自殺をして死んでしまう。うん、じゃあ貞子はどうなったか。その入間教授っていうのに引き取られたっていうんですね。うん、で、どうやら入間教授は、おば、結婚してるんですよ、実は。
うん、
で、妻子がいるにもかかわらず。
そうだっけ。
実はその静子さんとの間の子が、
バカだね。
貞子だった。だから
引き
取ったっていう話なんですけど。で、じゃあその入間教授どこ行ったみたいになったら、
うんうん、
なんとそこの、あの、伊豆のそのペンションのところの土地を持ってたと。
うん
で、いや、行くぞみたいな、もう時間がないですよ。一週間で死んじゃうから。
そう、体がね。
そう、やべやべって言いながら。あ、で、ま、その途中、その、まあ、お母さんとお父さんでそんなことやってるから、息子を預けてあるわけですよ。自分の実家に。で、そこの実家で、まあ、ある夜に、
うん、
起きたら、うん、おばさんって声が聞こえたら、ともこちゃんがいるんですよ。う
ん、あら、死んだはずの竹内優子。布
団の上に、しかもよく見えないですよ、暗くて。なんかいるのはわかるけど。そしたら、はってして、パッ隣の部屋開けたら、ビデオ見てるんですよ、息子が。
そう、もう怖いよね。
で、もう見終わってんの。ジャーってなってるから。
子供が見てんのね。
で、なんで、どうしてって言って、持ってきたのって言って。
うん、
そしたら、ともちゃんが見ろってって言うの。
うーん、キスな声で。
ともぞ
ーともぞ心の俳句じゃなくて。っていう、ね、見ちゃうんですよ、息子は。
見てほしい。呪いのビデオあるんだよ。
心の俳句
トモゾ
ー本当なんだよトモゾー
子供もすんなり見すぎだ
見すぎだよ休めよって
だから真田も見ちゃって、うん、子供も見ちゃって、うん、これは本当にやばい
やばい、ね、とりあえずもう一番最初自分が死ぬから、
うん、
あの松田が死ぬから、うん、とりあえず行こうって言ってペンションバーって行って、
うん、
で、まあ、ペンションでね、うん、あの下ペンションって高いじゃないですか、
はい、
でその下のとこぶっ壊して、うん、そしたら井戸があるんですよ、
は
い、で、まあ、そこをどかして、
うん、
まあ、下に、まあ、すごくなんか溜まってるんですよお水があ
れ怖かった
よく降りる気になるなっていうところをどんどん降りてって、
うん、
そもそもペンションの下に井戸があるっていう設定が、
うん、
もうペンションで泊まりたくなくなるよね
怖い
めっちゃ怖いよ、
まあ、いくら蓋がしてあるって言っても、
うん、しかも昼に行けよ、なんで夜行くんだよ
それでも
時間がなかった、
時間がなかった、時間がない、もうセ
ット夕方ぐらいから行って、夜になっちゃうんだ。
でも、まあ、一生懸命水をかき出すわけですよ。真田が広い下に降りて、バケツで最初真田が降りるんです、
はい、
で一生懸命その要は上からその水を、うん、入ったりとかで引っ張ってバシャーってこぼしてっていう水をどんどん減らしていかなきゃいけない、うん、最初その首のところもこれもあるんですけど、うん、もうその傾けていくと腰のところぐらいまで、
うん、
なってでやってる間にもうあんま疲れちゃってうん、で時間もないしもう無理よって言って松島なんかが上で倒れちゃうんですよ、
うん、
サナダ威力自力で上がってくるんですよ、ね、すげえって思ったけど結構トゥール
トゥール
サナダ威力半端ねえなって思うんですけど、うん、でも上がってきて、うん、交代しようって、うん、下に降りるか、うん、ここでやり続けるか
嫌や
嫌よって言うんですよ
嫌だよね
絶対嫌だ私も絶対降りたくないって思うんですけど、うん、まあ降りるしかないじゃないですか、うん、でまあ降りてもうこうやって探すとこうどこってこう下をこう、うん、下を漁るって言うんですけども、
うん、
で手が入るんで、
うん、
で探してたらズワって髪の毛が
や
ー
手に
もうあって
引っかかってきて、
うん、
髪の毛上げたら腕をガッ
や
で捕まるんですけどもう松島奈々子は貞子がかわいそうって思ってるんで、うん、
だって見つけてほしいと思ってる、
思ってるからでお母さんは死んじゃって、
うん、
でしかも引き取られて、うん殺されてるわけですか、
うん、
途中そのしかもその井戸に触ったシーンで、うん、お父こう覗き込んでる貞子をお父さんがガンってやって落っことすんですよ
あそう、ね、
で、まあ、真田広之が降りてる途中で爪がね引っかかってるんですよ井戸の途中にでは登ろうとしたってことは来てたんですよ生き埋めにされちゃったんですね、
うん
まあ、殺したと思ってて蓋を閉めてるけど生きてた実は生きててだからもうかわいそうなんですよねだからもう
何年か生きてたでしょ
何年か生きてます、うん、そうそうそうで、まあ、出てきてそしたらふわーって髪の毛ごとこう下から上がってくるんですよ、貞子が。で、髪の毛を分けたら、まあ頭蓋骨なんですけど、
うん、
で、まあそこで、まあうまい表現とか、なんか中からヘドロ、目の、その目の眼下っていうんですかね、うん、穴からこうヘドロみたいなのが出てくるんですよ、
うん。
泣いてるような表現をするんですよ。
うん、
で、
うん、
もう抱きしめるんですね、
はい、
マスターの子、
うん。もう大丈夫よ
と。もう大丈夫みたいな。
うん、
で、まあ上がって、まあ、警察も来て、
うん、
まあなんかこれでよかったなみたいな。
ほんで火が差しててね。
火が差して。
私死んでないみたいな。
過ぎた。時間が過ぎた。大丈夫だって言って。
やったー。
やったーハッピーエンド、ハッピーエンド。
そう、ハッピーエンド中が漂うわけですわ。
うん、
なんせだって時間過ぎたのに松島奈々子は死んでないし、うん
はい、
もうそのなんだったらね、お供養したようなもんですからね、ね、もう見つけてほしい貞子を見つけてあげたんだから、もう私たちの勝ちですよと。で、
うん、
思ってたらあの有名なシーンですよ、あのシーン。
部屋に帰って、
うん、
あの、リュウジさんはね、
はい、
沢山リュウジさんは、こう、うん、なんか書いてるんですよ。
うん、
で、まあ、ふってなりながら、なんかこう、
今回のレポかな、
レポみたいな書いてるんですよ、
ね。書いて
る
んだろうな。
ブツブツって音がして、
振り
返ったら、井戸が映ってるんですよね。
うん、
あら、あれ、この井戸何かしら
って、ね。で、見てたら、
うん、
どんどんこう、手が出てきて、
うん、
そう、ビデオ途中で終わってたはずやのに、うん、止まらずにずっとね、
そう、そんなバカなって、うん、そんなバカなありえないとかって言って後ずさりするんですけど、
だって供養したもんね、
うんうん、でそうこうしてるうちに電話がかかってきて、うん、言わなければって言って、レイコに、レイコに伝えなければって言って、うん、言ってる間にもどんどんこう出てくるわけですよ。でまたその歩き方が気持ち悪いんだよね、貞子のね。
そこがね、やっぱもうここまで見てきた人に対しての、はい、その一回ホッとさせておいてからの恐怖心の煽り方が半端
すごいんですよ。
あの普通にだからそこで襲ってくるんだったらもう多分ここまで話題になってないし歴史に名を残してないんですけど、ゆっくり来るでしょ、でなんでって思うぐらい真田が腰抜かすでしょ、逃げて、
そう逃げて、真田逃げて、
どんだけ劇場でいろんな人が叫んだから逃げてって真田腰抜かして、おで、まあ驚きですよね。今でこそ、うん、まあみんな知ってるからそんな驚かないけど、はい、当時ね、劇場で全く展開知らない私なんかは、はい、テレビから出てくるなんて想像してないから、うん、その画面の前まで来たら、はい、それで終わりからまたザーってなるかなぐらいの想像するじゃないですか、うん、もうテレビから出てくるから、
出てくるんですよ、
井戸から出てびっくりしたのにテレビから出てきてもうおしっこジャーですよ、もう
またもうそれまで貞子はかわいそうな貞子って言ったら、めっちゃこっちにもあるじゃないですか、でもすごいカクカクしたら絶対人間じゃないっていう動きで来るんで、このそのギャップにやられるわけですよ、カクカクしてるのやったら、でまあでもゆっくりなんですよ、走ってこないの全然、これがサマラだったらピュンってくるんだけど、あのそ
サマラは、ね、サマラはピューっていうか、瞬間
移動。瞬間移動。サマラっていうのが、あの、アメリカ
劇場版
のね、ね、うん、アメリカで作られた。
海外版リング
の貞子のことがサマラっていうんです
けど、それはまあクソ映画だ
ったんですね。で、まあ、ゆっくり来て、まあ、結局部屋の中にも来て、
うん、
で、そこでも、こう、うわーって来ないんですよ。
だ
ただ、立つ立ってるんですよ。
カメラワークがまた怖いんだよ。うん、その足映したりね。全身をね、舐めるように映して、ね。
舐めるように下から映すんですよ。で、やっぱ爪がないんですよ。
で、下向いとるでしょ。で、前髪めっちゃ長いから、はい、羨ましいことに。だからもう顔見えないでしょ。で、表情わかんないから、何、でもそこまでの貞子って全部表情見えないですよね。ちっちゃい頃の貞子も含めて。
はい、
で、どうなんのどうなんのって、そこがまた1分ぐらいもずっとそのシーンじゃないですか、恐怖で。
しかもその音とね。
音楽がまた怖いん
ですよ。怖いんですよ。引っ張り方もすごいし、来る来るっていう身構えをすごいさせられるんですよ。で、ドーンってきたのが、あの、かの有名なの目のシーンですよね。
そうそうそう。だから要は前髪がバッて入ったかのように、
あでもそこも、前髪が入ってるだけなんですよ。うん、あの、こういう形、ここしか映ってないの。
うん、
ここ。
片目だけね。
鼻も映ってないから。
ビ、ーンって音がして、うわーって、で、見てる側も、うわーって形して、サダも、うわー
色が発展するの。
うわー
って言って、で、映るんです。
その別のシーンに、
はい、そしたら電話で亡くなったってことを、
うそーって一緒に苦労したのに、
マレーゴが来て、うん、て急いでカタタタタタってマンションにその駆けつけたら、その、うん、さっき言った中谷美紀が倒れて、放心状態で廊下に倒れてるんですよ、
はい、いたな、
座り込んでる、へたり込んでて、でも遺体はなくて、でそしたら、まあ、部屋に入ったら、そのビデオが中にあるんですよ、ビデオデッキの中に、でそれをもうパーって持って帰ってきて、私とは何が違うのって、あなたがして、私がしてあなたがしなかったことってずっと言うんですね、
うん、
何って言って、でもう息子も見ちゃってるから、うん、どうしようってなってパッて見たら、テレビのこの暗い画面って映るじゃないですか、
うん、
まあ、特に昔のブラウン管って映るんで、うん、そしたら後ろにあのビデオのシーンと同じなような布をかぶった
人
が指をさせるんですよ、
うん、
でそれは真田広之なんですよ、
うん、
で龍二さんって言って、
うん、それもめっちゃ怖いけど、
それめっちゃ怖いの、顔出せやリュウジっていう、
だからリュウジが向こう側にもうなっちゃった、
そうそう、
もう死んじゃって、うん、呪われて、
うん、
だからもうこっちの人じゃない、
うん、でもまあ多分彼はあの不思議な力があるんで、
うん、
あのそれできてるんですよね、
うん、
で指をさしたところに自分のカバンがあって、
うん、
でそれをカバンを見たら、うん、2つ要は自分の持ってるビデオと、うん、もう1個ビデオがあって、
うん、
そのリュウジさんが持ってたビデオにはコピーって書いて
は
ダビング して見せたっていう。
これかって、
ね、これか
って。でもこれかってなるん、うん、普通なる、
ならない、ね、
コピーしたから私助かったんだって思う、でも瞬時に思うわけです。
多分リュウジさんが指さしてるからですね、うん、多分ね、それもね、まあでもそしたら松村の子はビデオデッキごと車に積んで、
う
ん、
そうだって子供がだってまだ見たまんまだからね、次死ぬの子供だからね、
お父さん今から行く、どうしても見てもらいたいものがあって、
そうそうそう、
陽一のためなのって車を走らせるシーンがあるんですよ、うん、でその時の松島の子は無表情なんですよ。
めっちゃ怖い顔してるよ。その無表情だもん。
息子を助けるために、うん、要は
自分の親を売るわけよ、
親を殺すというか、ね、身代わりになってもらうっていうことを考えてるんで、
うん、
っていうところで終わるんですよ、リングって。
怖いよこのうち、
そして今話してきててもやっぱり貞子とほとんど出てこないでしょ、
うん、出てこないよ、ね、
これなんかみんな、私もなんかこう改めて見返した時に、うん、ほとんど出てこないんだなって、うん、でどうしてこんなに怖いんだろうって思うわけですよ。なんでこんなにトラウマ植え付けられてんだろうって、うん、普通なんて海外のドラマとかいっぱい出るじゃないですか、
は
い
は
い、もうここにも出て、ここにも出て、ここにも出てみたいな、うん、
それママね、映画ママの話、
ね、ママもね、まあ、でもジオンもそうじゃないですか、
はい、ジオンなんかもう、
マサオ君出過ぎだからみたいな
, 笑っちゃうからね、
いすぎってぐらいいるけど、うん、その肝心のその貞子はほとんど出てこないんです、
リングは、
でその出てくるのはただひたすらビデオだけ、
うん、
でビデオも見てるシーンの方が少ないんですよ、
うん、
ここでこれだけの恐怖を植え付けられて相当すごいことなんですよ、
うん、
煽って煽って
煽って煽っての
でテレビから飛び出すっていう、
うん、
それはもう強烈ですよ、
強烈ですよね、う
ん、でもなんかその話聞いてコピーを見て、うん、なんかまあある意味呪いをそっちに移させたっていうとこ見ると、
ええ、
このレイコがやった抱きしめてくよみたいな感じの、あれ全く意味がなかったんですよ。
そうだから、は貞子は私たちに見つけてほしいのねって言ったところからの下りはオール無駄です
ですよね、
オール、
ただもうそうなんですよ、
ただのねミスリードなんですよ、だから見る側に、うん、これで解決する、だって他の映画はそれで助かってたし、
うん、
これまではそういう展開が普通の王道だったから、
うん、
ところがそれをねミスリードとして、実はそんなこと全然関係なかったんだよっていうところがまたねもうゾッとするわけですよ、
うん、
救いねえなって、しかも売りに行くのが自分の親ですからね、
うん、すごいですよね、この貞子のその思いとか関係ないんですよ、
うん、関係なかった、
ね、関係ないんですよ。
ただね、まあいろいろと私言いたい話があって、うん、
はい、
まず一つ目が、あのさっき言ったテレビから出てきた貞子の奇妙な動き、
うん、
あれもう独特じゃないですか、
独特、あの
あれ真似できないじゃないですか、うん、あれね実は逆再生なんですよ。
あ、そうだったんですね。
で、あの下を向いて手をダラーンとして歩かせて俳優に、でそれを逆再生してるんです。だから変なカクって動いてるのは、あれ実はそういう風に作ってる、そういうローテクなんですよ。でもそれが怖い、
怖いんですよね。
って人間が見たことない動きするのってめっちゃ怖いじゃないですか、うん、キシャーってくるよっぽど怖いんですよ、うん、
で、
あとその前髪が開って開いた時に見える目、
うん、
もう超鮮明に覚えてますけど、まつげとか全部ないんですよ、
全部ないんですよ。
あれ助監督なんですよ。
そう。そのシーンだけ男性なんですよ。うん、
へぇー。
助監督というか、厳密に言うと監督助手ですね。
助手です、
ね。助手に、はい、お前ここのシーンの顔をね、フェイスのアクターやってくれってなって、
ガンガン行って3時間かけて麻酔なしでまつげ全部ついたんですよ。
もう本当の恐怖よ。
あれなんです。あの、女優さんに断られちゃったんです。あの、まつげ抜いてです。嫌ですよね、そりゃ。
そりゃそうだ。
他の仕事もあるし、絶対嫌ですって言って降りちゃったんです、それで、ね、女優さんが。うん、やっべってなって、うん、パッて目が合ったのがその彼だったんです。
あちゃ
ーあちゃー
あちゃ、
ね、
まあ生えてくるしまった、
まあそれでも嫌ですけどね、
だからあそこだけ男
ちょっと見ると気分変わるでしょ、
まさかね、
ちょっとね心安らぐでしょ監督女子ってなるでしょ
ちょっとね、
ちょっとなりますよね。
それでも怖いけどね、
怖いですね。
まあね、そうやってね強烈にいろんな人にトラウマを与えていた貞子さんことリングですけど、
はい、
まあリングと螺旋、
はい、
当時、
うん、
覚えてる？
螺旋名前だけ、
リングだけの放映でよかったのに、
はい、
リングと螺旋っていうんで螺旋もやっちゃったんですよね、そのままね、
そうですね。
だから 2作同時上映というか2作続けて上映してたんですよ当時、今はもう ほとんどないそんなスタイルは、
うん、
なかなか。 当時はそのだから私もそのまま見たわけですよ、はい、もうだからリングでもうおしっこブチブチちびってるわけですけどその螺旋見て螺旋なんかもねそのリングの続きだから、うん、ああどうなるんだと思って、はい、もう見たら意外とダサくしかもエロい
そうですね
中谷美紀がね、うん、今度主人公で、はい、妙にエッチなシーンがあってしかもなんか妙に大人な話ですよね
あれなんですよこれでも実は螺旋の方が原作に近いんです、
う
ん、
あーまあまあまあ、
まあまあ、実はこのリングっていう作品は3部作なんですよ、はい、
リングと螺旋 と
ループですねでこれが本では3部作そしてこれで完結する話なんですね、はい、まあでもリング2とかっていうオリジナルで作った作品とか、はい、リングゼロバースデーとかっていうのがあるんですけど正しくはリング螺旋ループで話が完結する話なんですよ、はい、でこれがまあご存知の方はご存知なんですけどこれしかもループは映画化してないので、うん、小説にしかないです、
う
ん、
へ
ーでこのすごい話実は、はい、ネタバレしちゃうっていいのかあれなんですけど
してください
リングっていうのは、うん、言った通り貞子が呪いをかけて要は超能力っていう、うん、一種その特殊なものとして描かれていて、うん、でもちろんその細かい部分はこのリングの中では描ききれてないんですよこの映画っていうのは、うん、
まあまあファンタジーな部分で終わってるよね、
でしかもその貞子自体も実は原作だともっと違うんです、
うん、
貞子ってあんな怖くないんですよすごい美人なんです、
う
ん、女優志望の子なんで、うん、すごい実は美人で、うん、あんな感じじゃないんですよでまあその貞子が、まあ、呪いであることは借りないんですけど、うんまあ、呪ってっていう話なんですけど、はい、螺旋はなんで死んだのか、うん、呪いでなんで死んだのかを医学的観点から解剖していくっていう、
すまんね
いやでもこれすごい試みなんですよだって自分の書いただって小説全員一緒ですからね作者、はい、自分の書いた作品を根底から否定して、はい、メスを入れてるってすごい勇気のいることじゃないですか
でもいらんな、
まあ、でも映像にしてしまうと逆にあれなのかなっていう部分もあるんですけど
小説としては面白いんですか、ね、
すごいすごいんですよ
ウイルスなんだよ
そう
ウイルスで
最終的に
死んだそう、はい、死ぬのはウイルスのせいなんです
ウイルスなんです、まあ、正しく言うと、うん、転移性ヒトガンウイルスという名前のウイルスですこれ何が衝撃って、
はい
今まで呪いのビデオを見てたってことで、はい死ぬじゃないですか、うんうん、でもそれはのの呪いが何かっていう部分に触れるので、はい、呪いっていうのがビデオを見るとそのブラウン管を通して網膜に感染するウイルスなんですよすごいでしょこれもしかも言ってるんですよはっきり、
は
あ、そしてまあそんなこんなの話があるんです、はあ、でそのまあ
そんなこんなそこは
端折りますね端折りますけど
端折ります、
ループはなんとびっくり、うん、今まで話したこの話貞子の話とかは山村貞子という人物も、うん、全てこのリュウジさんとかも、うん、全てバーチャル世界の中の住人の話なんですここ衝撃でしょ
何ここまでやっといて
あれでしょスターオーシャン3の話
仮想世界の住民の話なんです、うん、
ループ何をすんのそっから
で仮想の現実の人たちがこちらの世界へ来たいと要はそれは貞子なんですけど、
うん、
貞子がこちらの世界へ現世に現れるための手段なんです、うん、っていう説明しにくいんですけどそういう話なんですよ、
うん、
びっくりでしょ
びっくりっていうかもう追いつかない
追いつかないよくわからない
脳が追いつかない
これが10年ぐらい前の小説なんで、
うん、
結構すごいんですよその時、
まあ、ちょっと先行きすぎだから
先、まあ、かなり先行ってるんですけど、うん、だ映像作品として見ればリングはまあ最高になっちゃうんですよだから結局は、うん、
だから評価されてないんですよ、うん、結局螺旋もリング2もリングゼロもいまいち評価やっぱ低いのは、うん、リングが完成しきってるよね、
う
ん、その
起
承転結のさらにケツの後の驚きに関して含めて全部完結してるんで、うん、それに対してウイルスがどうとか、うん、その前日談とかは正直もう打足でしかないんですよね、うん、
映画撮ってはですけどね
そう、うん、映画としてまあ私は正直エンターテインメントとしてもちょっと別にやらなくてもよかったなとは思うんですよ、うんうん、まあ本人が書いてるから螺旋とそのループに関してはそ、ねはい、そのあ本人書いてるからすごいなっていう評価をしたいとこだけど、うん、正直、まあ、コンテンツとしてはリングで終わっててもいいしみんな多分リング2とかの存在をもうおそらく覚えてもないと思う、うん、
リング2はでも覚えてるんじゃないですかね
リング2覚えてるかな
夏にリングやると必ずリング2もセットでやってくれるんですよ、
うん、
リング2はちなみにオリジナルなんです、うん、テレビ局側フジテレビとかが作った、
うん、
噛んでないんです原作者が、
はい、
全然覚えてないもん
そうなんですよ。あの、主人公、これもまた中谷美紀なんですけど、うん、あの、生きてるんです。あの、お母さんと生き延びたんで、おじいちゃん死んじゃったから、
うん、
おじいちゃんの遺書が見つかるんです。で、要は、陽一のために、自分は、この呪いで自分で終わらせる。要は自分が死んで、誰にもダミングして見せないことで終わるじゃないですか。
うん、
で、終わらせるっつって、生きてるんです、親子二人。松島菜々子も生きてるし、
陽一
も。
松島なんか普通に出てきて、あれ、でも途中で車に轢かれるっていう、めっちゃどうでもいい死に方しましたよね。
死に方しましたね。
ね。そこは覚えてる。
陽一くんが、お父さんが結局、龍二さんなんで、龍、二さん変な力持ってる。陽一くんも結局、
そう、陽一くんも持ってる。
ともちゃんも見れたじゃないですか。変な力持っちゃったんですよ。だから、サタコと繋がっちゃうんですよ、あの子。
あ
の子をアクセ、アクセスポイントとして、はい、貞子がこう、アクションを仕掛けてくるっていうような話なんですよ。ざっくり言うと。
まあ、そうね、
でも、ただ突っ立てただけの貞子がまたなんか動きを。
逆に言うと、その、貞子は本当はかなり本でもそうなんですけど、うん、象徴的な存在なので、うん、そんなに関わっては来ないんです、本当は。それをメインに持ってきたのが2なんですよ。
そうね。
顔とか復元しちゃうの。骨だったじゃないですか、さっき。それを復元しちゃうの。顔とか。
なんかね、見た、そのビデオを見てしまった人はみんな、あのもしか関わった人はみんなね、なんか変な力をなんか備えつけちゃって、そのなんだっけ、あの要は竹内優子の友達の子も、もうなんかその精神病院で頭を抱えるとテレビが勝手に動き出すとか、なんかそういうみんながみんな不思議なもうスーパーパワーを持って生き出すんで、もうそれこそね追いつけなくなっちゃって、リング2はまあ面白いっちゃ面白いけど。まあまあまあまあまあ、
ブームが本当に完成されてるので、まあ、そのビデオとかの部分に焦点を当てたのがリング2なので、
だからもうあれ、ショグミさん今もうリングはちょっとまあ見てもいいかなって思っても、リング2とか絶対見ないでしょ。
そうですね。
リングは見れる、まあ、ただちょっと怖い、あのビデオが怖いですよね、どっちかというとね。鏡とかああいうのが怖い。
でもね、リングゼロこれはいいよ。もうね、クソ通り越してね。もうね、恋愛映画だから。
そうなんだ。
そうなんですよ。
びっくり、貞子が、要は死ぬ前の、はい、その、劇団員だった頃に、うん、あの、イチャイチャしたりとか、うん、恋したりして、結果死に至るまでの話なんですけど、うん、もうね、仲間由紀恵なんですよ。
お、
貞子役 が、
うん、
もうね、貞子役が仲間由紀恵って分かった瞬間に、もう一瞬日本が冷めたのね。日本全域がね、あーうーんみたいな、もうそこまで行ったみたいな。
そうなんですね。あの原作を読んでる人は、あの貞子が美人なことを知ってるので、別に違和感はないんです。逆にどっちかというとリングの方がすげえなっていうそのリメイクなんですけど。映画しか知らない人にとってしてみれば、うん、何それって感じじゃない
ですか。そうよ、まつげもないし、いやもうガンガンであるからね。
そうだよね。
仲間由紀恵ガンガンでまつげあるからね。
普通に顔出てるしね。
そう、綺麗だしね、可愛いしね、ちょうどいいタイミングの仲間由紀恵だしね。
あ、
トリック2前ぐらい
の、ね、あ、なるほど。
すごい、もうだから全然楽しめなかった。でも私はリング2も螺旋もリングゼロも全部劇場で見た。
偉
いですね。
でもほとんど覚えてない。
やっぱリングなんですね。
だったな。
リングはすごいすごい作品なんですよ。だからあの、
あ、貞子 3D は？
あれは
私見てない。
見てないです。
あの、あ、ちょっともう
一番最後のシーンだけ見てめっちゃ笑ったの覚えてます。
なんだっけ、あれでしょ、パソコンみたいに大量のパソコンのモニターからなんか貞子がウニョンって出てきてるのは見た、その CM かなんかで。
なんか子供が貞子なんですよね、確かね。
あ、なんかそんな話だっけ、もうそのもうだ、いや、リスナーはもしかしたら、いや、あれを 見てないってあんな名作ないよみたいなこと言ってるかもしれないけど。
エンターテインメントですよ、あれは。どっちかというと。
わかんない。見てないから何とも言えないけど、多分ダメだと思うよ。評価見た時も40点とかだったもん。だからもう、リング、貞子っていう一人歩きしたその一つのね、IP というかもう存在は、もう使い古しすぎちゃって、もう若干今バラエティ感もありますもんね。
そうですね。
なんか、例えばドッキリで驚か、アイドルを驚かせようと思ったら、貞子出すみたいな、あるじゃないですか。
そうですね。逆にでも、その、海外でいうところの、まあ、ゾンビみたいな、確立させたキャラなんですよ。
確かにね。
貞子っていう。
ジャパニーズホラーといえば、みたいな。
キャラクターとして、もう一つのキャラクターとして、一ホラー映画から出てきたキャラなんですよね。あれすごいですよね。
あれ以降ってみんなあの風貌だもんね。
ですよね。あれが白い服で、実は作中の中でもそんな服じゃないんですよ、実は。あの、原作の方では。あの白い、あの真っ白のワンピースに、髪、真っ黒い髪が前が見えないっていうのが、もうステータスじゃないですか。で、これを、 これもうそれしたら誰だって貞子じゃないですか、やったら今、うんうん、そこまで定着してるってすごいことですよね。それくらいみんなが見て、それくらい認められたっていうことなんで、
うん、
いやこれね見た方がいいんですよね。
え、何を？
あのホラー映画じゃなくても、うん、映画好きな人は一回は見た方がいいみたいな。
見てるっしょ。
まあ、見てるかな。
見てる。あの土曜洋画劇場で28万回はやってるよ。ずーっと何回も何回もやったもん。ただいいとこで CM 行くんだよ。
っていうかあのいつぞやあの夏かいつかやった時に、はい、あのテレビから出てくる、うん、体半分ぐらい出てきたシーンで、うん、テレビあの CM 行った時にめっちゃ私笑っちゃって、そこで行くって思って体半分ですけど。
あれね、テレビで映画見ちゃダメだよってホラボダ強く押してるんですけど、はい、理由は、
はい、
一番視聴率が上がるところで CM に行くんですよ、
う
ん、
そうですね、
もう提供のためなんですよ、うん、それがもう耐えられないんで、うん、あとグロすぎるシーンはカットされちゃうんで、うん、どうしてもだからね、やっぱねちゃんと DVD かねブルーレイ、そして可能だったら VHS で見ていただきたい。
可能だったらね、
可能だったら一番怖いからね、
うん、怖いですね、うん、
っていう ね、
うん、実はあの幽霊、本物の幽霊が映ってる作品でもあるんですよ。
あれ、それって女優霊じゃなかったの？
女優霊もですね。
あ、そうだ、あったわ、一時それ話題になりましたね。
話題になりました。女優霊もそうですし、うん、あの、ま、日本のその、ま、いろんなホラー映画とかは、本物が映ってるっていう話がよくあるんですけど、うん、リングももちろんあるんです。
へぇー。
あ、みん
な、ま、有名なんで、どこだよっていうので、場所だけ言っときますね。
うん、
レイコがビデオをペンションから持って帰ってきて、うん、高山に自分の家で見せるシーンですね。
うん、
で、高山が見てる間、うん、ベランダに出るんですよ。
はいはい、
そのベランダ、にいて後ろから高山が終わったぞって終わったよって声をかけて、
うん、
ベランダの中から部屋に戻るシーンで背中のところに見えるらしいです、
うん、
っていうのだけ皆さんどうぞお探しください。
いやいや、あれなんかそのシーンじゃないけど、なんか貞子がベランダの手すりのところに捕まってるシーンなかったっけ、
あった、ありましたね、あれグ
ッグッ、あれ爆笑のシーンでしょ。なんかパッてなんか気配かなんか気づいてパッて見たら、うん、貞子がいるわけですよ、
うん、
うわって驚くじゃないですか、うん、でもそのいざまがいてる様がそのベランダの手すりのところに外側っすよ、
うん、
手だけがこう捕まってて、うん、ブランダで要はこの手だけが映ってる状態で貞子の、うん、あーみたいなキャーってなるんですけど、うん、めっちゃ間抜けやなと思って、
うん、ちょっと
ベランダの中側に立ってるならめっちゃ怖いですよ、うん、知らん間にパッと、うん、手だけだから、
うん、
でブランって外側多分あのビールの外歩いてアパートの外歩いてる人は、うん、何俺女の人がなんかブランってしてるみたいな、
うん、
何あれ見ちゃダメみたいな、うん、ママ何あれって感じの、なんかそういうね若干もうなんかひねりすぎて、
うん、
滑稽だった。
それが普通にリングに入ってるんですか？
あれはね、
入ってないです
よね。ワンじゃない
ね。そうですよね。
ツーかな。
まさかツーかな。
ツーから線かわすけど、はい、あったあった。もうだからもう頑張りすぎちゃった。貞、
う、
子、
ん、
が何でもするようになっちゃった。
ええ、
うん、
まあそういうこともね。まあ、
そんなリングですね。
いやー懐かしかったですね。
語らせ
ていただきました。いやーもう脱線で。
脱線ですよ。
うん。
いやーでも改めてこれ映像で見ると松島菜々子若いんですよ。
そうかい。
うん、若い、あ、綺麗だなって、
みんなね、
うん、うん、
あれだよ、フカキョンも出てるもんね、2はね、
2は出てますね、フカキョンが高校生役で出てるんですよね、
そうよ、
おー、
う
ん、
あの足のサイズが和田アキ子と同じで有名なフカキョンが、
そうだったんだ、
そうなんだ、
実は出てる、しかもあの顔で死んでくれる、そう、
死にます
なっつって、最初フカキョンって分かんないからね、顔がひどすぎて、さすが演技派、うん、
めっても可愛いですよね、
うんうん、
結構
可愛いけどね、
女子高生なんで可愛い、
そうね、俳優に目がいっちゃうね、
いっちゃいますね、うん、ね、もうで世代ですね、もうね、うん、
そっか、でももう20年ぐらい、
つく、でもそうですね、20年、
まあ20年になる、私が13ぐらいなんで、うんうん、そう、ちょうどそれぐらいですけど、ね、まあでも今見てもやっぱローテクでね、うまくやっぱ演出かましてるんで、うん、全然遜色ないですよ、うん、だからもしそこで若干CG を使ってたとするじゃないですか、はい、もちろんテレビが出てくるシーンは CG なんですけど、うん、そこもうまく作ってるんで、全然今見てもねやっぱね怖い、
あ、
何でしょう ね、
ね、リング見たことない小学生とかに見せたいですよね、
うん、小学生、
うん、
で同じくトラウマを見せたいと、そう、
ちょっとビャーってなってね、欲しいな、
いや今でも怖いですよあれは、
怖い、
うん、
いやだ無駄な演出がないのはいいね、
うん、こう角にこう
煽らない感じ、
あの貞子がそういるだけで 怖いっていう。
そう、いるだけが怖いのに、その海外版のザ・リングでは、瞬間移動の能力とか、なんか変なね、あの、体欠損してたりとか、はい、変な感じになっちゃったから、良くなかったんですね。とはいえ、大流行しましたけどね、海外でもね。なのでさ、そのママとか、やっぱり海外の、その今流行ってる映画、ホラーでも、やっぱり露骨にそのリングを真似てるものとかも、未だにありますからね。影響はやっぱ世界的に大きかったですよ。ね、ここまで言ったんで、もうグミさん見てくれますよね。
今日帰ったらね、一人で見てくれるかな？
いや、もう帰ったらテレビついてますよ。
やだやだやだやだ。
されてきてないけど。
さあ、
さあ、みたいな。
ビデオ撮
ってもら
って。トマ
ト！一人じゃ見れないな。
私もだって想像しただけでやっぱ怖いですもん。
いや、嫌ですね。
私だからそのね、話だいぶ戻りますけど、中学校でその見ちゃって1週間寝れなかった時は、本当に目の下クマできて、親にもう超心配されて、どうしたのって言って、寝れないんだっつって、もう標準語ですよ、なんでか。寝れないんだって。もう陽一みたいになってるから。
なんだ
って。そうそう。
本当その一週間後に本当に死にそうな状態になってるんですよね。
信じちゃうから、もう中学生
って。私も寝れなかったですよ、やっぱり。怖くて。夢を見ましたもん、やっぱり。
で、また部屋にテレビあるんだよ、自分の一人部屋に。
あ、絶対ですね。
親も寝てない部屋に。だもう怖くて、でもやっぱ一緒に寝てよ、お母さんって言えない年頃だから。
そうですね。
一週間超えた時の解放感。あれはね、覚えてる。その後テレビドラマ版が始まった時に、あのテレビドラマが11話のせいで、あの死ぬまでのリミットが2週間っていう設定になった時は正直びっくりし
ました。なってましたね。なってましたね。
2週間は我慢できないから。あの TOKIO のね、永瀬が出ててね、あの時もなんかもうひどかったしね。でうちの親父と一緒に見てですよ、なんよお前、あんだけ言っとったけど全然リング怖くないやないかとか言って、違うんだよパパ
パパ違うんだこれじゃないんだ
うちパパって呼んでたんで、パパこれじゃないんだっつって
かわいすぎだろ
パパその顔でパパって呼んでたんですか。
そうそう、その顔ではどう、それは余計だろ。
いやほんと、あれ見ちゃうともう全然別物ですよね。
はい、そうですね。というわけでリングをぜひ、リング1を見ていただいて、はい、ね、
皆さん見てると思いますけどね、まあ、
劇場連の前に、
ね、はい、
もう一度見直してほしい、
はい、
だホラボトで言ってたあのシーン、そんなあったかなみたいな、
はい、
とりあえず敵中のシーンはぜひ見ていただいて
よくよく見ると、あれ本当だ、ほとんどしたたこ出てこないっていうのとかね、ぜひ見ていただけた
ら確認していただきたい、はい、はい、というわけで点数に入っていきますか。
何でしたっけ？桃か！
桃かよ！桃かよ！
でも私、
ウィッグとかにしたらよかったね。
ウィッグ！
ウィッグを100点としてみたいなぐらい。何か関連性がないと。まつげを100点とか。
まつげを100点。
そうね。
つけまつげを100点として。
そうそうそうそう。
さあ、つけてあげたい。
仲間由紀恵とか。なんか、桃か！
桃か！
厳しいな。
じゃあ私からでいいですか。
はい、
まあ、まあ100点としてリングですね、リングは500です、
ね、まあそうなっちゃうよね。
これはもうないがしろにすることできない作品なので。
そうですね、
はい、私の原点ですね本当に。
じゃあまあ私いきますか。
はい、
はい、じゃあ私はまあそうですね、496点ですね。
カーリンとのその4点の違いが。
なんでその4点は。
いや、まず4は死ぬの4。うん、で、9は苦しむの9。で、6はオーメンの6。
今絶対言うと思った。
もう496点。
496、オーメンね。
そうですよ。で、グミさんが？
でも私、リングと桃があったら絶対桃に行きますけど、
あのまあ未開のというか見たくダメだ。
一人じゃ見れない。
評価、絶対的評価ですよ。だから
絶対的評価、
ホラー映画としてです
か。まあ今聞いて、私の話を聞いて、
聞いて話で、やっぱその最後の終わり方が秀逸だなとやっぱり思う。分
かっていただけますか。
そこでなんかお父さんを犠牲にするのかっていう、その最後の終わり方を聞くと、やっぱり、やっぱ桃ダメでしたね。
まあまあまあ、でもね。
まあでもそれ聞いたら、やっぱりホラーとしてはかなり、まあでも私もホラーあんまり見たことないんで、じゃあ。
いや、もう低くてもいいよ。
本当ですか。でもまあ、 でも200ぐらいにしときます。
よし、およし、
わかりました。今回の、まあ、点数総合点は、うん、まあ、桃を100点としてリング72点、
72点、
うん、072点です。以上、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、申し訳ありません。
まあそんな感じで、はい、まあね、話してきましたが、はい、もうね、楽しいですね。
楽しいですね。
楽しい、アホみたいな話してね。
本当ですよ。
本当だよ。いい、もうモテ期出てきたもん、ね。
本当です。長澤まさみ、どこにも出てないのに。
来てないのに。
どこにも出てないのに。だからね。まあでも、ぶっちゃけですよね。やっぱり、天然系よりは、やっぱセクシー派の方がいいんですよね。
どういうことだよ。
結論そこに行くんだ。
それ、いいして見るの話ね。
いやいや、全体的な話ですよ、やっぱり。
リングで。ないじゃん。貞子もセクシーとかそんなんじゃないじゃん。
ねえ、どっちがいいかなと思って。
どっちもよくねえわ。なんのこっちゃ。
でも私も貞子もセクシー系じゃん。
まあそうですね。うん。
だ、まあ確かにね。ね、はい、ということで。
はい、何の話だってね。
はい、まあ、告知の方に入っていきますが、はい、はい、告知はですね、最近また新たに、
うん、はい、
はい、ボードゲームポッドキャストが新しく誕生いたしまして、
はい、
もう驚きですね。もう今年に入ってすでに、もう何個目かしら ?5 つ目か6つ目かな、
お
ー、うん。で、そちらがですね、我らがモクソンさんです。はい、ホラボドのリスナーであったモクソンさん、北海道在住のね、はいはい、モクソンさんが始めた、モクちゃんの朝までウボンゴ。
おー、う
ん、これがまたすごいクオリティなんですよ。
ほう、
まあ言っても私たちはね、素人じゃないですか、
はい、
ね、それがまあ毛が生えてね、
はい、
なんかちょっとブッてやってるわけですよ、
はい、
けど、ところがモクちゃんはですね、はい、まあおじさん、ダンディーなおじさまで、まあ、声も超いいんですけど、
は
い、しかも主題歌みたいなのも作ってですね、なんかまあそれがモクちゃんの朝までウボンゴっていう。
めっちゃすごいいい感じ。え、それでいい声で歌うんですよ。
ウボンゴってディンディンディンディンディンディンディンディンディンディンディン、また来週って言うんですけど。
マジですか。
はい、もうね、すごいですよ。半端なく落ち着いた喋り、はい、慣れてる。なんか、あれらしいね、本業がそうです。
あ、
人前でそういう仕事、喋る仕事らしいんで、はい、もくちゃんは、もう、明らかに他とはクオリティがもう一線を画してですね。
すごいですね。
もう誰も追随できないクオリティですから、はい、ぜひ聞いていただきたい。うん。でですね、まあそういったね、北海道の札幌の今を伝えるボードゲーム番組。はい、
お
う、うん、なんでぜひよろしくお願いします。
なんかいいですね、広い大地で。
そうですね、
はい、
今はもうね、だから太陽おじさんがやってるね、アナログゲームナイトは名古屋だったりするし、
はい、ま
あ、もくちゃんは北海道だったりするし、で、豚の鳴き声はまあ関西だったりするし、はい、っていう風にね、地方地方でそれぞれありますんでね、うん、まあ頑張っていただきたいところですね、はい、うん。でですね、また別のね、告知になるんですけど、実はですね、7月18日19日にですね、ホビージャパンゲームフェスティバルが、はい、開催されます、
はい、
これは東京渋谷、シダックスホールの7階ですね、
うん、
こちらね、入場観戦無料なんですけど、
うん、
これね、注目ですよ。まあ7月18日って言ったらね、
はい、
もうすぐですけど、実はまあよくある、まあドミニオンのね、日本選手権が開かれるだけではなく、
はいはい、
キングオブニューヨーク、これキングオブ東京のね、
はい、
兄弟作品でもある、
はい、
キングオブニューヨークのトーナメント、そしてブルームーンレジェンドの日本選手権、はい、そしてね、世界の七不思議、セブンワンダーの日本選手権、はい、で、さらにはね、宝石のきらめき、
お
なんと日本選手権第1回が開催されますわ、
はい、
で、ペッパーね、これはテンデイズゲームさんからね、
はい、
つい先日出たばかりのペッパーもですね、大会が開かれますということで、しかもですね、ドミニオンの方は、事前予約が必要なんですけど、うん、なんとそれ以外は全て当日受付なんですね。
おお、
なのでそのうち行った人が受付で出ますと、
はい、
言えばそのもう宝石のきらめき等のですね、大会に出て、もしかすると優勝できるかもしれない。
おや、
はい、
これは我らがチパミさんにぜひ
行ってもらうのか、
行ってもらいたいですね。
行けるのか、
はい、
うん、わかりませんが、
はい、
ね、で入場は無料ですし、観戦も無料なんですけど、はい、大会の方に出るにはちょっと500円とかね、ちょっと金額が発生しますんで、そこはご注意いただいて、
はい、
あと希望者が多数ね、その当日まあ受付来た場合は抽選となりますと、
はい、
ということなんでね、まあ、そこら辺は必ず出れると思っていかないで、行っていただきたいなと思っております。まあ、詳しくは、リンク貼っておきますので、ホビージャパンの方に、はい、見ていただけたらなと思います、
はい
はいはい、そしてですね、告知、
はい、
次回 第60回。
おー。
60回はですね、もう切り番といえばもちろん、伊達あずみさん。
はい。
はい。
いつもの伊達あずみさんが出て、さらにですね、もう記念すべき第60回にはとうとうですね、
はい、
あの中道博夫さんがですね、
はい
はい、放課後サイコロクラブの中道さんがですね、
はい、
マンツーマンで、
はい、
対談となりました、
はいうん
まあ、横に伊達子さんがいるんですけど、
はい、
それはもう太もも要員としていただいて、はい、
太もも要員って
メインは私は中道さんで喋ってますんで、
はい、
交互期待ですね、
はい
はい、漫画のことから私生活まで博夫くん真っ裸、はい
おうん、楽しみですね。
全裸ですよ、全裸。
はい、全裸ですよ。これでまたファンの方々が、ほら、ポチポチってしちゃうわけですよね。
くれるのか。
してほしいですね。
どうなのか。
はい、
うん。
燃えないようにしたいですけどね。
燃えないように。もう燃えることないよ。次燃えたらあれですからね、はい、あのイヤホンから私出てきますからね。
次燃えたら
リスナーのところに行きますからね。
じきじきにイヤホン
から。クールってあのちっちゃい私がですよ。
クール。そう。ソニーがクール。
ヘッドホンがのサイズによってサイズが変わるんで私。
じゃあの大きいやつで聞いてると大きいよ。
大きい目のまあ大体あの、シーキーモンキー。
ああれ
あれ同じぐらいの最大。
あ結構ある。
そうですね。
でもあのちっちゃいのカナル式みたいなやつだとちょっとあれ。
もうほとんど見えないぐらい。
必要かそれ。
出てくる意味ないんじゃないかっていうね。
というわけで、
はい、
はい、では来週もまた聞いていただいて、
はい、
で、はい、じゃあいつものやつをね、うん、はい、チパミさんがいないんで、
はい、
福美さんの方からお願いいたします。
ね、はい、はい、ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは@ホラボド。HORABODO ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うかブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いい声でね言ってもらいました ね、
はい、ね最後ね。
でもねこの3人の中で一番ね貞子に似てるのはねグミさんですけど、ね、
なんでこれか
よかったじゃん仲間由紀恵
ですよ。
前髪長いから
由紀恵ですよ。
絶対違うだろ。骸骨の方だろ。
骸骨の方だろって自分のこと骸骨のそうですね、
すごいですね。
私じゃああれなんですね、骸骨煮のグミさんと池脇千鶴煮のかおりんさんと一緒にやってるんですね。なるほどね。
失礼だ。
まあね、
はい、
次回どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、
はいはい、じゃあまあ炎上しない程度でここら辺で終わっていきますか、はい、
そうですね、
はい、では、はい、せーのチャオチャオ。うーきっと来るきっと来る